世界のプライベートバンキング入門、米田隆著。ファーストプレス。前書き。1989年10月から11月にかけてのおよそ3週間、日本興業銀行企業審査部に在籍していた私は、欧米のプライベートバンキングを研究する機会を得ました。以来20年にわたり、同族系企業の一族を中心とする富裕層の資産運用業務に携わってまいりました。こうした私の経験をご評価いただいたのか、2007年3月に東京で行われた日米の証券アナリスト協会の共同セミナーでは、基調講演者としてお招きいただくとともに、海外のパネリストを交えた討論会、富裕層向け資産運用ビジネスにおいても、モデレーターとして参加させていただきました。そして2007年12月には、この会議がきっかけとなり、私が企画並びに講師として関わった第1回プライベートバンキングセミナーが、日本証券アナリスト協会主催で開催されたのです。私にとってもこのセミナーは、プライベートバンキングを体系的に学び直す貴重な経験となりました。しかも第1回がとても好評だったことから、早くも2008年12月に2回目のセミナーが開催されることが決定しています。第2回セミナーの準備も兼ねて、ほぼ20年ぶりにスイスを訪れたのは、2008年3月から4月にかけてのことです。この視察では、ジュネーブの代表的なプライベートバンクであるピクテ、ロンバーオディエ・ダリエ・ヘンチ、バンク・ジュリアス・ベアーなどの経営陣に対してヒアリング調査を実施してまいりました。本書には視察で得られた情報も掲載しましたので、その意味で読者は本書を通じプライベートバンキングの最先端事情に触れることになります。これまで私は資産運用に関して共著も含めると4冊の本を執筆してまいりました。しかしプライベートバンキングにテーマを絞った著作はまだありません。そのせいでしょうか、富裕層向け資産運用ニーズの高まりとともに、業界関係者から私の経験と知見をまとめてはどうかとお勧めを受けておりました。そんな折、日頃出版でお世話になっているファーストプレスの上坂慎一社長より、プライベートバンキングについて幅広い読者層を対象に新書版での入門書を書いてはどうかとお誘いがありました。折しも複数の新規の国際金融プロジェクトの立ち上げで多忙を極めておりましたが、ライターの江口ジュリアさんや編集者の中島益代さんの叱咤激励のおかげもあり、ゴールデンウィーク明けにはなんとかこの前書きを書くところまでたどり着くことができました。お二人には心より感謝を申し上げます。本書は前述した第1回プライベートバンキングセミナーでの内容も踏まえ、スイスのプライベートバンクの活用を含めて本格的な国際資産運用サービスの利用を考えている資産家、プライベートバンキングサービスを提供される金融機関、双方に役立つ入門書です。また本書は富裕層ビジネスに20年間携わった私のノウハウの集大成でもあり、思い入れのある一冊でもあります。本書を読んでいただければ、あなたの生涯のアドバイザー、アドバイザーフォーライフの選択基準や、ウェルスマネージャーとしてお客様から信頼されるアドバイザー、トラステッドアドバイザーになるための基本条件について、ヒントとなるものを見つけることができるでしょう。最後に、本書執筆にあたっては、日本興業銀行の同期であり親友であるピクテファイナンシャルマネジメントコンサルタント株式会社の湯川元康氏に資料提供を含めとてもお世話になりました。この場を借りて改めてお礼申し上げます。私は今後も実務家として、また研究者として、日本型ファミリーオフィスのあり方も含め、富裕層の資産運用ビジネスに関する多様なテーマについて調査執筆を行い、我が国の資産運用業界に寄与してまいる所存です。 本書が日本の富裕層向け資産運用ビジネスの発展の一助になれば幸いです。2008年、米田隆。第一章、なぜ今プライベートバンキングなのか。注目されるプライベートバンキング、インターナショナルプライベートバンキング。バブル真っ只中の1989年6月、私はプライベートバンキングを扱ったイギリスエコノミスト誌の特集記事に大きな感銘を受けた。プライベートバンキングとは、富裕層を対象とした総合的な資産運用サービスのことだ。欧米では無限責任を持つ個人のパートナーによって運営されるプライベートバンキングを提供する金融機関のことをプライベートバンクと呼ぶ。当時、日本の金融機関は上場企業による時価発行増資や外債の発行により既存の銀行借入金が返済攻撃を受け、融資先が減り、限界利益が減少するという極めて厳しい経営環境にあった。そんな状況下にあっても終身雇用の慣習のある日本の金融機関は人員を大幅に削減することによる固定費の引き下げをすることはできない。そのため新たな収入をどこに求めるかが喫緊の課題となっていた。長期信用銀行はノンバンクへの貸し出しや比較的簡単な審査で大きなロットの貸し出しにつながる不動産融資という安易な方向に走ったが、日本興業銀行に在籍していた私は、日本の金融機関は同族系企業が大層を占める中堅マーケットでしっかりした地方を築くことが重要との認識を持っていた。この認識はイギリスエコノミスト誌の特集を読んでさらに強くなった。日本の金融機関の中にもプライベートバンキングを定着させるべきだと考えたのである。当時私は審査部にいて、総合企画部担当のアナリストでもあったことから、プライベートバンキングの調査を上役に進言。1989年の10月から11月にかけての3週間、欧米に出張し調査に当たることとなった。この調査をきっかけに始まった富裕層の資産運用との縁は、現在まで20年に及んでいる。残念ながら、当時の私の構想は具現化されなかったが、ここに来て日本の富裕層の運用姿勢に明らかな変化が生じている。これまで円高や高成長を背景に、預貯金や保険、土地、日本株など国内を中心に資産を運用してきた日本の資産家が、経済のグローバル化や所得の二極化、高齢化の進展といった社会経済構造の変化を受けて、資産形成に対する意識を改める時期に差し掛かりつつあるのだ。資産を日本円のみで運用することには大きなリスクがある。円の価値が下がれば、円建て資産は軒並み価値を落とすことになる。このような円頼み、日本経済頼みのリスクに気づき、資産を減らさないように運用してほしいというニーズを持つ富裕層は増えてきている。これは、ヨーロッパのオールドマネーを永遠と担ってきたプライベートバンクの顧客層と共通する思考である。プライベートバンクがどのように発達してきたのか、また富裕層のニーズにどのように対応してきたのかを知ることは、日本の金融機関にとって大きなヒントとなる。